春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春の組のご協力でお送りします。皆様こんばんは。
こんばんは、
もう8月19日、お盆も終わりました。
終わりました ね
もう海入ったらね、クラゲが来るさかい ね泳がん方がいいと思います。
いかん方がいいと思います、
ね、焼けるし
太いし
今日はね、はい、ちょっと床用についてちょっとお話しさせてもらおう思ってるんですよ、は
い、お願いします。あの、
ね、鴨川に床が出るとですね、まあ、こう5月から出てますねんけどね、5月のところと6月からのところと ね、はいはい、ねその夏が始まったなと感じられるんですね、うん、で北は二条通り、南は五条通りあたりまで約100軒もの床がの並ぶんです。で以前は7月になって暑さも本格的になった頃に待ってましたという感じで床が登場したんですって、
はい、
でも今はね、まあ、5月1日が床開き、
そうです、はい、
まあ、6月の1日もあるんですけどね、うんうん、でもこの5月などはね初夏を感じられる日もありますけど、まだ夕方になったら寒かったんですね、
うん、
で6月は梅雨でなかなか晴れた日が少なくて、そうそうそうそう、予約した日が雨になったらお部屋でのお食事になってしまいましたやろ、はい、でこの7月8月はほんまに床のハイシーズン、
はい、
で予約が取りづらいかもしれませんけどね、うん、いっぺんチャレンジ、まだ行ったことないという方は ねチャレンジしてみてくださいね。でしかし暑いというのを前提にお願いしますね
知らない方多いね。
多いんですよ。
ものすごい涼しい思ったはる、
うん、そうそうそうそう、うん、でね、まあ、京都はね地理的に盆地ですので、はい、特有の蒸し暑い京都の夜、
はい、
鴨川の風に吹かれて涼みながら快適なディナーというイメージは若干裏切られるかもしれません、
う
ん、
そうやね、
うん、猛暑続きのね昨今ではね、うん、日が落ちて床に出ても日中の熱が冷めやらず、うん、なかなか涼しさを感じるまでにね至らないことも多いんですけれども、川の音を聞き、そしてわずかな風に涼を感じる風情はね、夏の間には一度は味わっていただきたい風物詩
ですね。そうですね。
で前置きがなくなりましたけどね、
はいはい、
あのこの鴨川に開かれる、ね、うん、床はね鴨川納涼床と言いますけれどね、うん、今の床は実は鴨川の上にはかかっておりません、うん、で床はちょうど店舗の2階からベランダのように大きくすり出した、はい、の高床式になっておりましてですね、はい、その下を流れているのが、
はい、
これは何ていう川かご存知ですか。
分からしません。
鴨川の横に細い川流れてるでしょ、う
ん、その上に立ってるのどこに今の床がね。
そうですね、
はい、
この川はみそぎ川というんです。
なるほどね、うん、先生のフランス料理屋さんの名前もみ
そぎ川っていうのとした
ら
ね。そうですね、でポント町にありますよね、うん、であのこのね鴨川の治水対策としてね、
はい、
護岸工事がなされた折に高瀬川に水を引くために新しくできた川なんです、
う
ん、
そうですか、
はい、で鴨川の床はちょうどその上に立ち鴨川を眺めるようにできてるんですね、うん、で昔の写真などを見てみるとね、はい、鴨川はの店の軒下いっぱいまで流れてたんです、うんね、で洪水などで荒れることも多い、
はい、
そして鴨川に現在のような常設の床を設けても流されるために、ね、確かに、うん、で暑い時期に浅瀬や中洲に持ち運びができる将棋を並べてお客さんをもてなしたのが納涼床の最初の頃の姿やったそうなんですね。
あ、そうなんですね、うん、
で蒸し暑い京都の夏であってもね、うん、手足を流れに浸しながらであればね、うん、今よりはずっと涼を味わえたのかもしれませんね。
そうそう、昔はねクーラーもなかったさかいね、
うん、そうそう、
であの室外機のね今あれで暑いですけど、うん、涼しかったやろね。
そうたらいにね、
うん、
たらいに氷柱を立ててはったんです。
あったまだ ねお座敷にね、うん、あのありましたよ。
ありましたやろ、
うん、氷柱、ね
たらい
ね、お花やら入れてくれてはったりね。
そうそう、ほんでそれにね、うん、おしぼりをねひっつけとくんです ねほんでそれをペリーと剥がしてで絞ってお客様の
ね懐かしい。民謡になりましたね、その氷柱ってね。
氷柱ほんま民謡になりました ねで氷柱を立てといてね、はい、 うちわとかでね仰いであげるんですよ。ほんな涼やかな風がねお客様に当たるんですね。
そうですそうです、
そういうの ね今ほんまにどうなりましたね。
ないようになりましたね。なんか久しぶりに思い出しましたそれ ね、
うん、ねまたこの床といえばもう一箇所、
はい、
京都の奥座敷といわれる木舟が名所ですね、はいはい、こちらは標高も高く木々に覆われた山の中は市内よりもぐっと気温が低くなり、うん、3度ぐらい変わるのかな、
ね、しばらく座ってますとね、上着がいるようなぐらいに冷えてきますね、
うん、でこちらのねこの鴨川の床よりも本当にこの水面に近くで流れも速いためにまさに納涼といった気分です、
はい、
で音もゴーってすごい音しますしね、うん、でこちら木舟川の流れの上に張り出したお座敷のスペースはこちらは川床というんです。
そうですね、うん、これようごっちゃになってね分からへんのとこと床と ね、
そうです
ね、はい、
で鴨川では床、
床
で木舟では川床、
うん、
この暑い京都の夏の、ね、風物詩をねぜひとも味わっていただきたい、
一遍、ね、はい、体験していただきたいと思います。
ね、
はい、
それでは今日のうふふなコーナー、
はい、今日のうふふなコーナーでございます、はい、
うふふなコーナー何をお話ししてもらえるのかな。
お姉ちゃんこの間、あの、はい、ピーターさんが来てくれはった時のちょっと前にね、
はい、
あの12日やったんで五山の送り火ですよっていうお話をしたらちょっと反響がございましてですね、もうちょっと詳しく言
う
てほしいと、
あ、いいことやね、
いうことやったんですけども、
はい、
ちょっとね、うん、あの勘違いその中でね、へーへー、お問い合わせがあった中であれって私思うことがあったんですけど、
はい、
あの五山の送り火なんですけども、大文字焼きについてって思ってはる方も、
はい、おいやす
ね、お姉ちゃんね、
うん、そうですね、ここ大事、一番大事
いいですか、ノート取ってください、ここ大事、
は
い、
ここ大事ですよ、もうマーカー引いてくださいね、
はい、教えてあげとくりやす、
はい、
はい、五山の送り火なんですね、
はい、正しくは五山の送り火、
はいはい、でよく勘違いされてますのが、
はい、
大文字焼きと、
はい
はい、いうことでございます、
はいはい、そうなんです。これね、あの回転焼きとかね、
そうなんです、
あの大判焼きとかね、人形焼きとかいう風な感じではないんです。
これお菓子の多分名称にね、大文字焼きというお菓子があると思うんですけれども、
そうやろね、多分あるんとちゃうんですやろか、はい
はい、それとちょっとごっちゃになって、
そう、あとね、
反応と、
うん、あとね、この焼き箱根の方にもね、
はい、
なんか大文字焼きっていうのがあるみたいなんですね。
そうですか、う
ん、なんか大文字をかたどった、あ、はい、まあ、山に灯るんでしょうけれども、それとはまた違うんですよ、意味合いが全然違うんです ね。であと奈良の若草山の山焼 山焼きあれはあの、芝生の新芽が、ね、出やすいように山を焼かはるんですよ、うん、はい、それとは全然また違うんですね。
大文字
で
そういう意味合いではないんで す、
はい、もうこれね、あの京都ではね、本当に毎年8月16日に大文字、はい、左大文字、妙法、船形、鳥居形の5つの山で大文字がたかれるんです。
そうなんです。
で、こちらはね、本当にね、ちょっと厳粛な宗教儀礼なんですよね。
そうですね、その、うん、新芽を出すためとかそういうのではなくて、
食べるもんでもなく
て
、うん、
これはあの、
はい、
ね、あのお初来さんでね、
ね、
ご先祖さんが帰ってきてはって、でずっとね、あのお家にいてくれはったのを、
はい、
またあの世に帰ってもらうための行事なんですよね。
行事なんです、
はい、
で私ね、間違ってもほんまにね、この大文字焼きということを言うてはあかんの
です、
ね、
送り火なんです、
送り火なんです、
う
ん、
はい、
でもせやしね、それは言わんね、あの覚えといて送りやす、はい、
ね、引いてくれはったと思うんですけども、
うん、そうなんです、
そうなんです。
このね、はい、送り火の風習はね、室町時代から江戸時代にかけて庶民に定着していったと言われております。で、いろいろと記録が残っているようなんですけれども、はい、送り火はあの朝廷や幕府が関わる行事ではなく、一般庶民によって始められたんですよね。で、このさっきもね、あの京子ちゃん言ってくれはったように、うん、こう将来さんをお迎えして、それも、ね、うん、 前々回でしたかね、
はい、そうですね、
六道珍王寺さんで鐘で鐘をついて、
ね、京都の人はね、そういう風習でお迎えに行くわけですよ。
お将来さんお迎えに行ってね、お言葉が立てて、はい、立てさせてもうてね、
お家連れて帰って、
お家帰ってもうて、
でいろんなごちそう食べても
う
て、
そうですそうです、ね、んであのキュウリとかね、お茄子に馬とかに、
ね、なんかハスのなんかとかね、そうそうそうそう、いろんなことしてね、割
り箸をね入れ、
はい、お精進のね、そうですそうです、
お膳して、そのお茄子に割り箸をね、
はい、刺して乗って帰ら
はる、ね、乗って帰らはるんでしょ、
ねえ、ね、そんなね、
そういう意味合いなんですね。
そうそうそうそうなんですよ、うん、なので大雨が降ろうが槍が降ろうが
つけはるんです、
つけはるんです、
そうですね、
それ1年いてもうても困る
ほんまやね、その煙にね、はい、そうって帰らはる ね、
そ、 ね、
そのね、
はい、
あのさっきね、ちょっと冒頭にもね、うん、床のお話ししましたけれども、うん、
はいはい、
あのこの床のところにですね、
はい、
出ていた大文字の時に出ていただいて、
ま、ほんまやね、
お盆にね、
そうそうそう、そうやったね、
うん、お水とかお酒とか、
うん、はい、
入れて、
うん、
その、
そこにね、
そこに大文字を写
すんですよね、うんうんうん、そうそうそうそう、
大文字の大という字を写して
それを
飲むんですね、
いただくんですよね、
そう、そしたら、うん、その日あの1年間無病息災、
ね、っていうね言い伝えがあったりとか、
あと鏡、
うん、女性はね鏡にこう、ね、いろんなお願い事ありますやん、あの人と添えますようにとかね、
はいは
い、ね、若い時そんなしましたね、でそれを大文字を鏡に移してでもうそのまま閉じるんですって、で1年間見たらあかんという
ね、1年後に見てもいいのかしら
ね、成就してたらいいんだけど ね、
1年後に見て大って書いてあるかな
好きに変わってたらいいのにねでロマンチックな可愛らしいことしてましたね、
そうだす、ほんまにね、大の字はね、あのこう写して、ね、はい、飲むっていう風習はね、いまだにね、
いまだにしてありますね、うん、そういうね、あの床とかでね、ほんまや、ええー、ね
え、ねえ、この大のね、あの大文字も大文字だけではないですしね、はい、
そうですね、
あのさっき言いました5つのね、うん、大文字、左大文字、妙、はい、長田鳥
居、うん、昔はもっとあったらしいですけどね、
そうなんか、ね、いいっていう字、
うん、
いいっていう字とかね、か、
うん、なんかね、いろいろ教えていただいたんですけど、うん、
なんか5つ6つ
もっともっと十何国も京都ぐるっと取り囲む山ぐらいあったん違いますかね、
そうかもしれませんね、うん、そやけどもこれがなくな
残
って、ね、
ね、
この今の5つが残ったわけなんですね、まあ、で
お山をこう維持していかはるのも大変なんでしょうね、
あとねこれね、
はい、
ごまぎですか、
そうごまぎです、これ
これあの夜間半の、
はい、
あの高半の
そうですそうです、うん、ごまぎに火をつけてね、昔どうなしてね
運んでくれはる方がいはるんでしょうね、
ずっと、うん、でまたその、 あの燃えた灰をいただきません、
いただいて、
ね、いただいて1年間無病息災ね、って言
う
てね、なんかいろんな京都はいろんな千何ことも
ようさんありまんな、
ね、食べんなもんも美味しいね、
ほんまや ね、 ね、土曜の牛や先生、
ほんまや土曜の牛、もう
過ぎてしもたけど、
過ぎてしもたけど、うんうん、ね、うなぎは食べんな、祇園祭りでハモ食べんなはね、
その遡って6月みなずき
食べんなは忙しい食べてばっかり
や、ほんまやね、京都の人よう超えてます
ほんまです、
夏痩せなんか荒しま
え荒しまえ
楽しんでいただけましたでしょうか、
は
い、
ね、
ね、床のお話と、はい、ね、京都五山の送り火のお話、決して大文字焼きやないということを
知っていただけたら嬉しいです、
ね、
はい
はい、じゃあまたね来週ね、
はい、
お楽しみに、
そうです、ね、
していただきたいと思います、はい、来週のゲストさんは
高
田さん、
はい、高田、はい、
高田美和子さん、
はい、美和子さんですね、
ごめんなさい、高田美和子さんにお越し
いただ、はい、食育の話なんかね、
食育の話
お聞きしたいと思っております、
はい、お楽しみに、
はい、
ほな皆さんさい
なら。